ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
新年度最初のゆりしげ市長のワンダフル沼津、ワン沼のお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がご案内してまいります。今回のワン沼、いつも通り特別応接室市役所の中で収録した様子をお届けしていきますけれども、いつもとちょっと違いますね。少し趣向を変えまして、ゲストをお呼びせず、私上田光平が、頼重秀一市長と二人で番組を進めてまいります。昨年に引き続き年1回の特別企画でございます。頼重市長から令和4年度の施政方針の内容についてご本人の言葉でお話をいただきます。私と少し距離を置いて頼重秀一市長座っていらっしゃいます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
私令和4年度も引き続きこの番組を担当いたします。市長、改めまして今後ともよろしくお願いいたします。
はい、今後ともいろいろとご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願いいたします。
こちらこそでございます。
はい、
なんだかねちょっとゲストがいらっしゃらないっていう年に1回の、2人での
そうですね、
トークなんですけれども、
ね、はい、
また違った緊張感がね、
ありますね、
ありますね、
はい、もう1対1のバトルみたいな違いますね、今日はね、
今日は
違いますね、
ちょっとバトルという感じよりかは、はい、リスナーの皆さんにね、市長から大事な今後についてのお話があるということですので、ぜひ最後までお付き合いいただきたいと思います。
はい、お願いいたします。
はい、早速進めてまいりましょう。沼津市の2月議会の冒頭においてですね、令和4年度の重点施策を盛り込んだ市長の施政方針がありまして、
はい、
沼津市の1年間の市政運営に対する基本的な考え方や方針というものを市民の皆さんにお示しされました。うん、議場では30分ほどお話しいただいた内容です。
はい、
市政方針の全文、文書のすべてですね、
はい、
市のホームページでも紹介されていますし、また広報沼津4月1日号では概要を掲載していますので、目にされた方もね、もうすでにいらっしゃるかと思います。
そうですね、
はい、はい、ですが今回、まあ、ワン沼の中ということで、リスナーの皆さんにもね、わかりやすく直接、お伝えしたい内容、
はい、
これを特に絞って今日市長にお話をいただきます。
はい、
で今日はね、前半後半と分かれます。今週と来週と内容が違います。
はい、
まず前半となります。今週は市政方針に込めた頼重市長の思い、
うん、
令和4年度の沼津の進む道がイメージできるような主な事業を中心にお話を伺ってまいります。
はい、
来週は後半です。
え、
今年度沼津市が重点的に取り組む4つの視点についてお話をお伺いしてまいります。市長、よろしくお願いいたします。
はい、趣旨はよく理解できました。
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。なんとなくやっぱちょっと緊張感あるんですよね。うん、リラックスしながらね、行きましょうね。はい、
やっぱり新年度だから。
新年度だからね。ちょっとドキドキした感じがありますけれど、ね、
リフレッシュして。
ね、
はい、
気を引き締めていきます。まず、はじめにですね、まあ、皆さん気になるのは、新型コロナウイルスのことかなと思うんですね。3回目のワクチン接種が進められていますけれども、
はい、
2年以上に及んで、市民の皆さん、様々な影響が出ているかと思います。
そうですね。
はい。
はい、
沼津市はワクチン接種、県下で先陣を切って取り組まれてきましたけれども、新年度です。令和4年度を語る上で、市長のお考えをぜひお聞かせいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、沼津市の方においてですね、新型コロナウイルス感染症対策ということで、まあ、このワクチン接種というのが、まあ、まさにキーとなると。いうようなことでございましたので、まあ、これまでもですね、高齢者の皆様や医療従事者、そして消防関係者、教職員、福祉施設従事者等へのですね、先行接種、このようなものを、まあ、行わさせていただき、そのことに続いてですね、市民の皆様へ早期接種、この取り組みをですね、推進していただきたというような状況でございます。はい、またご案内の通りですね、まあ、オミクロン株、最近においてはステルスオミクロンというような話もあるわけでございますが、この影響によりましてですね、まあ、全国でも、まあ、正直これまで経験したことないようなスピードで、まあ、感染が拡大したというような状況でございました。まあ、非常に多くの感染者がですね、私ども沼市の方においても、まあ、確認されたというような状況で、市民の皆様の間においては、医療体制の逼迫というのがですね、大変心配なことであると、そのような話も出ていて、まあ、ある意味においてですね、予断を許さない、そんな状況が続いていたと考えているところでございます。 まあ、このような中において、まあ、本県をはじめとした多くのエリアにおいてですね、まん延防止等重点措置、こちらの方の対象地域ということで、まあ、指定をされたというような状況がございました。はい、市民の方々並びに事業者の皆さんにはですね、本当に大変なご不便、ご苦労をおかけしましたし、事業者の皆さんにおかれましては営業時間の短縮などですね、多大なるご理解をいただき、また感染症防止対策ということも徹底していただいた、そのような状況があったところでございます。まあ、このことに関しましても、各団のですね、格別のご理解とご協力をいただきましたことに対し、改めて心から感謝を申し上げたいと思います。また日々の過酷な状況といっても過言ではないと思うんですが、ご尽力いただきました、沼津医師会、そして、沼津薬剤師会、沼津市医師会師会の、3師会という皆様方をはじめとしたですね、医療従事者の方々に対しても重ねて心から感謝を申し上げます。新年度におきましてはですね、まあ、先ほど冒頭でご指摘いただいたところでございますが、県内でも最速の3回目のことですけど、接種体制ということをしっかりと構築をさせていただき、現在3回目の新型コロナウイルスの接種、ワクチン接種ですね、はい、ワクチン接種の方をですね、より一層促進するということなど、国や県としっかりと連携をさせていただきながら、スピード感を持ったですね、取り組みに努め、一日も早く市民の皆様が安心して安全安心にですね、生活ができるように、これからも全力で取り組んでまいりたいと考えています。
はい。ね、本当にこう、新たな一歩、次の時代に向けた一歩とね、なりますように、そう市民の皆さんも願ってらっしゃるんではないかなというふうに思いますね。
はい、その通りですね。はい。
さあ、令和4年度、新年度を迎えましてね、これから一体どんな沼津になっていくんだろうかという部分気になります。施政方針に込めた市長の思いというのも含めてですね、ぜひ教えていただけますか。
そうですね、令和4年度はですね、沼津の、動き出す、作り出す、このようなものを実感できる様々な進展が見られる年となる、そのように考えているところでございます。
はい、
令和の4年度の予算はですね、過去最大の予算額となっているところであります。第5次沼津総合計画にですね、定めさせていただいています将来都市像、これは我々行政と市民の皆様方が共に持つべき将来都市像ということでございますが、人、町、自然が調和し躍動する町、この実現に向けてですね、市民の皆様と共にですね、様々な取り組みにチャレンジしていくための予算と、そのような思いを持ってして、現在取り組んでいるところでございます。
はい、チャレンジという言葉が出ましたよね。はい、すごくこう前向きな印象というかね、ワクワクする、そんな一年になりそうだなという予感がします。
なおさらそのコロナ禍ということもございますものですから、そういう点ではですね、どうしてもこう停滞感というんでしょうか、前未来を見るにもなかなか見通しが立たないと、そういう暗いイメージがございます。しかしコロナがずっと続くということは考えていないところでございますので、今はウィズコロナですけど、アフターコロナに向けてですね、明るい未来展望というのをですね、しっかりと持てるようなそういう予算、このあたりを意識してつけさせていただいたところです。
やっぱりいつまでもこう暗い世の中ではいけないわけですよね。次に向けて、次の時代に向けて、具体的に沼津どんな事業が動き出すのかについて市長教えてください。
はい、まずはですね、沼津市にとっての最大の懸案事項と言われております、沼津駅周辺総合整備事業について、ご説明させていただきたいと思います。
はい、
鉄道高架事業を核とする、沼津駅周辺総合整備事業はですね、沼津市の、確固たる南北都市軸、こちらの方の形成と、中心市街地の都市構造をですね、抜本的に変え、人や物の流れを大きく変えるとともにですね、地域経済の好循環にもつながる沼津市にとって、沼津市の発展にとってですね、確固とのできない大変重要な事業であり、あると考えています。これまでのですね、沼津駅周辺総合整備事業の核となる、鉄道高架事業はですね、なかなか 進まないというような状況から、まあ、市民の皆様の中においてもですね、町に停滞感、閉塞感、このようなものですね、生まれているように感じている、感じていたところでございます。まあ、私も市長に就任させていただいて以来ですね、まあ、議員時代からこのことについては取り組んでいたわけでございますが、この鉄道高架事業をですね、一刻も早く前進させ、実際に町の姿がですね、変わっていく様子、よく見えるかということはありますけどね、市民の皆様にお示しすることで、町の活性化が促されたりとかですね、まあ、私がよく話をさせていただいている、誇り高い元気な町の沼津、この実現に向けてですね、町づくりが加速化していくものと考えまして、まあ、全力で取り組んでまいったというような状況でございます。まあ、そのような中でですね、まあ、多くの、地権者の皆様方のご協力やですね、地元産区 JR 貨物駅対策協議会、このような皆様及び関係機関のですね、ご尽力により、昨年度のにおきまして新貨物ターミナル、こちらの方の用地の取得が完了しました。で、本年の1月にはですね、新貨物ターミナルの整備の第一段階となる造成工事にですね、着手することができました。このことはですね、沼市の発展に向けた大きな一歩をですね、踏み出したものであると私は考えさせていただいています。新年度におきましてもですね、引き続き新貨物ターミナルの造成及び調整地築造工事をですね、しっかりと進めさせていただきますとともに、新貨物ターミナル及び新車両基地の周辺道路のですね、整備なんかも進めてまいりたいと考えています。また中心市街地においてはですね、沼津駅周辺で進めさせていただいています、静岡東部拠点第二地区、この土地区画整理事業というのがございますが、こちらの方の仮勘地指定を行わさせていただき、建物等の移転に着手するなど、新たな街の姿に構築に向けてですね、事業が大きく動き出すことになります。まあ、こうした工事やですね、建物移転等をですね、行うことによって、動き出す、作り出す、このような様子をですね、市民の皆様にお示しすることでですね、事業の着実な進捗や、街づくりの進展を実感していただけるとともに、コロナ禍による閉塞感や、賃貸感、このようなものが漂う世相ではございますが、本市の未来に明るい展望を持っていただけるものと考えております。
はい。このね、沼津の長年の懸案事項といっても過言ではなかったかと思うんですが、
はい、
いよいよこれがね、大きく動き出すというわけですよね。そうですね。
30年来のっていうような話がよく出るわけですけど、
ね、
本当に長きにわたってですね、多くの方々のご尽力により、やっと今日を迎える、そのような状況になっていると思っているところでございます。
なるほど。わかりました。さあ、今度はですね、新総合体育館の建設についてです、
はい、
様子を見ていると日に日にね、こう着実に進んでるかなという感じもありますけれども、はい、こちらはいかがでしょうか。
はい、新総合体育館、私も議員時代から、まあ、当時は、体育協会ということでありましたし、スポーツ少年団の本部長もやったりして、スポーツのことに関係していた関係もありまして、この新総合体育館のことに関してはまあいろいろと関わらさせていただきました。まあ、現在市長ということでこの新総合体育館の推進に向けていろんな取り組みを行っているところでございますので、若干この新総合体育館についてご説明させていただきたいと思います。はい、この新総合体育館はですね、様々な室内競技のほか、市民の日常利用からプロスポーツ、こちらの方の観戦に至るまで、よく言われているところのする、見る、支える、このようなスポーツに対応した県内でも有数な規模を誇る、体育館となります。来年の令和5年のですね、1月に、オープンを目指し、現在整備の方ですね、進めさせていただいているところでございます。この施設はですね、第5次、沼津市総合計画をはじめとして、各種計画に位置づけられた健康文化交流ゾーンと、まあ、まさにこの中核的な施設なんですよね。はい、市民文化センターに隣接しております。また周辺の地域資源にもアクセスしやすいという立地を生かして、スポーツ健康づくりの拠点、文化芸術の拠点、人がつながる交流の場など多目的な位置づけを有しております。はい、この度スポーツに限らずカフェやですね、キッズスペース、このようなものなどの交流機能をですね、意識した施設構成によりまして、市民だけではなく、市外からも多くの方々が利用していただけるような施設となるよう、現在そのあたりのことを目指して取り組んでおるところでございます。 またこの施設はですね、まあ、神奈川や神木山、うん、非常にまあ、沼津の非常に恵まれた自然環境の中にある地域資源でございますが、こういうものとか、あと沼津アルプス、そして中央公園、千本浜など、豊富な地域資源にアクセスしやすい、うん、そういう立地環境にありますので、非常にそのあたりとところのアクセスを活用したいろんな取り組みも考えられます。また近年ですね、この沼津アルプスの話しましたけど、金城陛下も皇太子殿下の時にお忍びで、登山されたということでございますが、この沼津アルプス、気軽に本格的なハイキングを楽しむことができるということで、首都圏からですね、多くのハイカーの方々いらっしゃる、まさにハイキングのメッカになっていると聞いているところでございます。このためこうした利点を生かしながらですね、施設運営において、民間事業者のアイデアを最大限活用させていただき、幅広いですね、年代層の方々にご利用いただけるよう、例えば中央公園や神奈川の河川敷とこの施設を一体とした、ランニングイベントとか、沼津アルプスの優れた景観をめぐるフォトツアーなど、地域資源と連動させた取り組みをですね、官民連携により実施してまいりたいと考えています。
はい、いやー、お話伺ってるとね、その新総合体育館のオープンっていうのも待ち遠しいなっていう感じしますね。
そうですね、本当に待ち遠しいです。
ね。
スポーツ関係者だけでなく、本当に多くの市民の皆さんがね、この施設を待望されていますので、はい、もうなんとか、5年のですね、1月にオープンできるようにということで、はい、今努めさせていただいています。
一生懸命今準備頑張ってるということですね。はい。さあ、その他、新年度、令和4年度、沼津市のこれからですけれども、いかがでしょう。
はい。本年はですね、まあ、市政が施行され、うん、99年を迎えているということで、はあ、まあ、人で言うところの白寿の年になるわけですね。そうですね。まあ、そして、ということで、令和5年はですね、うん、大正12年に、この沼津市がですね、市政が施行され、まあ、100周年となる大きな節目の年ということになります。
はい、
100歳ということですね。まあ、このような機会ということですね、しっかりと活用させていただきながら、市民の皆さんにですね、沼津の魅力や歴史、このようなものを改めてですね、しっかりと認識していただき、お一人お一人がですね、市民としての意識を高く持っていただく。また、この町の魅力とか良さ、もう本当にいいものたくさんあるんですが、そういうことをしっかりと知っていただき、未来に向けた街づくりに積極的に関わっていただく端緒としたいと考えているところでございます。まあ、このため、市政100周年に向けましてはですね、先人たちへの感謝と敬意、誇りと愛着、市民との共同、次の100年への新たな一歩、この4つの基本的な考えを持ってですね、記念事業をですね、実施してまいりたいと考えております。まあ、そんな中においてですね、まあ、市政100周年に向けて、ロゴマークやですね、キャッチフレーズ、このようなものを活用した PR などにより、例えばシビックプライド及び機運の醸成も図ってまいりたいと考えています。また記念誌とかですね、写真集の作成や、沼津の宝百選、こちらの方の改善準備などもですね、まあ、行っているところでございます。はい、さらに、ふるさと納税推進事業ということでございまして、沼津市へ、ふるさと納税の推進によりですね、例えば財源確保に加え、返礼品、申請による全国へのですね、魅力発信や、市内事業者の販路拡大を図ったり、また本市の豊かな地下産品やですね、うん、伝統技術を活用した市政100周年にふさわしい、記念の返礼品を企画させていただき、返礼品の質の向上とか、例えば提供事業者のですね、新規参入、そんなこともですね、促進してまいりたいと考えています。また合わせて、アスルクラロ沼津が我々沼津にはございます。この、アスルクラロ沼津さんのですね、ユニフォームにですね、市政100周年を、まあ、周知するためのバナー、こちらの方をですね、はいはい、掲示させていただき、より多くの皆様に市政100周年ということを知っていただく、はい、とともにですね、アスルクラロ沼津へのですね、応援の機運、このようなものをですね、高めていきたいと考えているところでございます。
はい、
とにかく沼津の名を冠しですね、静岡県東部地域唯一の J リーグクラブ、本当に沼津にとっての宝でございますので、はい、こんな取り組みも考えさせていただいています。
なるほど。令和5年、 になりますと、沼津市は100周年。ちなみに、コースト FM も令和5年25周年を迎えますので。
はい、四半世紀。
四半世紀。そして100周年という沼津市ね。はい、何かこう、またつながりを持ちながら、いろいろできればいいな、盛り上げていければいいな、なんていうふうに我々も考えてはいますけれども。ねえ、ね、でも、今、今年度99年っていうのもまたなんかね。はい、
99、
すごい数字ですもんね。
いやー、改めてですね、はい、沼津の歴史っていうことをですね、認識をさせていただいたところでございまして、うん、今、要するに、その次の100年に向かってっていうところの前の1年という形になるわけですが、いろいろな意味においてですね、その今、まあ私は市長という立場でございますし、はい、市民の皆様も、この100年を迎える町の市民であるということでございます。はい、うん、そういう点においては、この今ある状況というのをですね、いかにその未来の我々の子供たち、孫たちにですね、託すことができるのかということをですね、いろいろと考えていくと、今我々が何をするのかということが極めて大事な、それで責任というのがですね、ドカンと来ているなということを感じさせていただいているところでございます。
なるほどね。
はい。
それを感じながらも、次のまた時代に向けて、世代に向けて、一生懸命今年度頑張っていくと。
そういうことですね。
ということでありますね。
はい。
はい、わかりました。今日は市長の口から様々なお話を伺ってまいりました。お話いただきました。今回の番組、いつもとちょっとね、趣向を変えまして、私が許重市長から、
はい、
令和4年度の市政方針に込めた思い、特徴などについてお話を伺ってまいりました、
はい。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。今週前半です。
うん、
で、今度来週、この後半になりますね、
はい、
来週は施政方針の内容について重点的に取り組む4つの目線、はい、視点からお話を伺っていきたいなと思っておりますので、
はい、来週も具体の話を細かくご説明させていただきたいと思いますので、はい、
楽しみにしております、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、来週もこの時間ぜひお付き合いください。
お願いします。
市長、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。